使徒の働き15章の13節をお開きください。今朝は35節まで一緒に学びたいと思います。教会は神によって始められたものでしたが、どこの教会も完全なものは歴史の中でありませんでした。初代教会でさえも完全ではありませんでした。不完全な人間が救われて神の国に入れられる時に私たちは完全にされるわけで、しかし神の憐れみによってこの地上に神の教会が与えられて、私たちはその神を賛美礼拝し、そして神の言葉によって私たちは励まされ続けるわけですけど、最初の教会であるエルサレム教会でもさまざまな問題が起こり、そして異邦人の最初の教会であるアンティオキアの教会でも問題が起こりました。その問題とは、ある人々がユダヤから下ってきて兄弟たちに、モーセの慣習に従って割礼を受けなければあなた方は救われない、まず割礼を受けなさい、ユダヤ人になりなさい、そしてキリストを信じるならば救われると、その人たちは教えたわけです。そこでパウロとバルナバは彼らと激しく対立し、論争が生じたので、何人かを連れてこの問題について使徒たちや長老たちを話し合うためにエルサレムに登りました。でエルサレムに着くと、彼らは教会の人々と使徒たちと長老たちに喜んで迎えられ、それで神が異邦人の間でも行われた素晴らしい働き、すなわちユダヤ人だけではない異邦人も救ってくださったことを、そのすべての報告をしたわけですが、しかしこのパリサイ派の者たちでクリスチャンになった人たちが立ち上がって、異邦人にも割礼を受けさせてモーセの律法を守るように教えるべきであると言いました。でそこで人たちと長老たちはこの問題について協議するために集まったのがエルサレム会議でしたね。会議のテーマはどのように異邦人は救われるのかということでした。恵みの家に信仰によって救われるのか、それともある人たちが言うように律法によって救われるのかということでした。多くの論争があった後にペテロが立って彼らに言いました。兄弟たち、ご存知の通りに神は以前というのは約10年前の話でしたね。神はペテロを選んで、異邦人が彼の口から福音の言葉を聞いて信じるようにされました。そして人の心をご存じある神は、ユダヤ人に与えられた同じように異邦人にも聖霊を与えて彼らのために証しをし、そしてユダヤ人と異邦人との間に何の差別もつけずに彼らの心を信仰によって清めてくださったわけですね。許してくださったわけです。割礼を受けたわけではありませんでした。そうであるなら、なぜ今あなた方、私たちの先祖たちも私たちも追い切れなかった首輝き、律法の首輝きでした。彼らも先祖たちも守ることができない、救うことができませんでした。それなのになぜ今さらあの弟子たちに、異邦人たちにその首輝きをかけて神を試みるのですか。私たちは主イエスの恵みによって救われると信じていますが、あの人たちも同じですとペテロは語ったわけです。すると回収はどうしました。みんな静まり返るわけです。その通りだっていう。そして次にバルナバとパウロが話し、彼らは神が彼らを通して異邦人の間で行われた印、不思議について話し、先ほどまで激しく議論を交わしていた人たちまでもさらに静かになって耳を傾けたのが前回のところまででしたね。今日はその続きです。15章の13節から35節までを今朝は一緒に学んでいきたいと思いますが、まず13節をお読みします。2人が話を終えると、ヤコブが応じて、兄弟たち、私の言うことを聞いてください。ここに出てくるヤコブとは十二使徒のヤコブではありません。彼はすでに十二章でヘロデ王によって剣で 殺されました。でここのヤコブとはイエス様の半兄弟のヤコブのことで、彼はイエス様が地上生涯の時には神の子キリストであることを信じることができませんでした。いわゆる人間イエスとしか分からなかった、神が人となって来られたということを彼は知らなかったわけです。しかし復活されたイエス様が個人的に彼に現れてくださり、信仰を持ちました。そしてエルサレム教会の指導者として用いられ、後に彼はヤコブの手紙を書きます。でここでパウロとバルナバが話し終えると、そのヤコブが応じて言いました。兄弟たち、私の言うことを聞いてください。神が初めに、14節、どのように異邦人を顧みて彼らの中から皆のために民をお召しになったかについてはシメオンが説明しました。預言者たちの言葉もこれと一致していて、次のように書かれています。14節のシメオンというのはシモン、ペテロのユダヤ名です。ペテロは神が初めにどのように異邦人を救ってくださったかを前回のところで説明したのを私たちは学んだわけなんですけれど、どのように救われました？異邦人は律法によってではなく、割礼を受けたからではなく、恵みの家に信仰によって彼らを救われたわけです。神がペテロを異邦人に使わしました。そして彼が福音を語り、聞いて信じるようにさせたわけですね。そしてペテロがまだ話しているうちに、ユダヤ人に下ったと同じように聖霊が彼らに下って、信仰によって彼らの心は清められたわけです。その後割礼を受けたんですか？受けなかったわけですね。もう10年もそれから経っているわけです。律法によるのではなく、割礼を受けずに、何によって？主イエスの恵みによって、異邦人は救われたことをペテロは説明したわけです。そしてここでヤコブは、異邦人が恵みによって救われたことは先ほどのペテロの経験談だけではなくして、ここにあるように15節に預言者たちの言葉もってあります。預言者たちの言葉とは旧約聖書の神の言葉のことですね。その神の言葉と一致していると言っているわけです。この体験談、経験っていうのは聞いてて面白いものですよね。神の恵みを体験して、それを証しすることが良いことであるわけですけど、しかし体験談よりも聞かなければならない、もっと大切なことは神の言葉です。もし経験していることが、あるいは体験談が神の言葉と一致しない、調和しないなら、それは虚しいことであり、異邦人が救われたこと、そのことは御言葉と一致していることである。次のように書かれています。そのようにヤコブは言って、16節から旧約聖書を引用しています。16節ご覧ください。その後、私は倒れているダビデの仮居を再び建て直す。その廃墟を建て直し、それを固く建てる。それは人々のうちの残りのものと、私の名で呼ばれるすべての異邦人が主を求めるようになるためだ。昔から知られていたこと、それを行う主の言葉。ここはアモスの9章の11節から12節の引用です。おそらくペテロは、ヤコブはここでギリシャ語の70人訳から引用したんでしょうね。ヤコブは異邦人が救われること、それはペテロの証だけではなくして神の言葉と一致すると説明しました。ここを一言で言うならば、神は異邦人を異邦人のままで、そのまま救われたということ。割礼を受けずに律法を守ることによってではない、ユダヤ人になる必要はない、異邦人は異邦人のままで救われるということなんです。16節の 倒れているダビデの仮をというのは、これはイスラエルのことです。17節の人々のうちの残りのものとは異邦人のことです。イスラエルの回復の時が来て、そして異邦人が主を求めるようになるとアモスは予言しました。そして18節にそれを行う主の言葉とあるように、主が語られたこと、神の言葉は必ず実現するということです。その通りにヤコブはそこを引用して、その一部がここで成就していることを証明しているわけですよね。で、預言者アモスの時代、イスラエルはとても繁栄していました。しかし彼らを繁栄すると主に従わなくなるわけです。主の言葉を、主の教えを軽んじて、そして主の教えに彼らは逆らって、神を知らない異邦人と結婚をするんですね。で、妥協が始まります。で、その妻は誠の神を知らないわけで、その妻が持ち込んだ偶像を彼ら拝み始めるわけです。誠の神も礼拝しながら偶像崇拝をして、ついには神を後ろに彼らは捨ててしまいます。で、神は彼らを愛してますから、ご自分に立ち返るように預言者たちを繰り返し送り警告するわけなんですけれども、彼らはそれを無視し続け、その結果バビロンに滅ぼされてしまいました。で、神殿も城壁もすべて破壊されて、町は廃墟となり、人々はバビロンに捕囚されるわけですね。しかし神は預言者たち、このアモスを含めて預言者たちを通してイスラエルを回復すると約束なさるわけです。で、エレミア書のエレミアは70年後に神はバビロンからあなた方を連れ戻す、そのようにはっきりと年数まで予言したわけで、その予言の通りにイスラエルはバビロンから戻ってくるわけですよね。そして廃墟となった町、神殿を回復します。これが水曜日学んでいるエズラ記です。で、今私たちはネヘミヤ記を今度の水曜日終わるわけですけど、ネヘミヤにおいて今度は城壁も回復するわけです。再びイスラエルを神は立て直してくださいました。予言の通りです。また神の約束は、ダビデの子孫からメシアを送り、この地上に神の国を実現することでした。その約束に従ってダビデの子孫からイスラエルに救い主イエス様を神は送ってくださったわけですけれども、その方が来られると、その教えを聞きながら、何度も素晴らしい働きをイスラエルはユダヤ人たちは見ながら、この方を拒んで十字架につけて殺してしまったわけですね。しかし神はこの方を死人の中からよみがえらせました。イエス様はよみがえった後40日の間、弟子たちに確かにご自分が生きておられることを、多くの奇跡を持って確かな証拠を持ってお示しになり、それから彼らが見ている目の前で天に昇っていかれるわけですけど、あなた方はエルサレムにとどまって、父が約束した聖霊を待ち望みなさい。この方が来られると、あなた方は力を受け、エルサレム、ユダヤ、サマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となりますと約束の言葉を与えて天に昇り、そして神の右のに着座されたので、約束の聖霊が弟子たちに下り、それで教会がスタートしたわけですよね。神の国の一部が実現しました。初めのクリスチャンはユダヤ人のクリスチャンたちだったわけです。彼らによってイエス様が言われた通りに、エルサレム、ユダヤ、サマリアの全土へと福音が述べ伝えられました。そしてシリアのアンティオキアに来た時に、初めて異邦人に主イエスのことが伝えられたわけです。 今まで彼らはユダヤ人たちにだけしか伝えなかったわけです。神の国は私たちのもので、異邦人はそうではないと彼らは思っていたわけです。でも神の約束は最初から彼らを通して異邦人も招くことであり、無名の人たちによってこのシリアのアンティオケで福音が伝えられて、その時にできたのが異邦人最初の教会、アンティオキアの教会でしたよね。しかしその以前に神はもうすでに異邦人に対して信仰の扉を開いていたわけです。天の御国の鍵を預かったのは誰でした？イエス様はマタイの16章で、私はあなたに天の御国の鍵を預けますと言ったわけですけど、誰でしたっけ？ペテロでしたよね。彼がユダヤ人に対して使徒の2章でカチャッと書き分けて、聖霊がですから下るわけですよ、彼のメッセージ。そしてユダヤ人たちが救われて、さらに異邦人に扉が開かれる時も、このペテロが鍵を開けて異邦人が福音を聞いて信じるようにされたわけです。さらに神はパウロとバルナバを用いて異邦人世界に福音を述べ伝えさせたわけですね。多くの異邦人が救われました。どのように救われました？割礼を受けずに信仰によって救われたわけです。そしてここでヤコブは言ってるわけですね。異邦人が救われたのはペテロやパウロが述べ伝えた証しただけではない。彼らが述べ伝えたと同時に、そのことは何と一致してるんですか？御言葉と一致しているのですと説明してるわけです。さらにこのアモスの預言は、終わりの日、終わりの日とはイエス様がこの地上に来られた時から始まってて、今は終わりの日の、もう限りなく終わりに近い時代に私たちは生かされているわけですけど、聖書の予言の通りに歴史は動いてきているわけなんですね。そしてこの先、近い将来の話なんですけども、この近い将来のことも実を言うと、このアモスの予言は含んでいるんです。今は教会の時代です。神のご計画はイスラエルが先に救われて、彼らを通して異邦人が救われることであったわけですけど、彼らは拒みました。それで異邦人の私たちが先に救われて教会ができたわけですけど、しかし神はイスラエルを見捨てたわけではありません。神のご計画を失敗したわけでもありません。そして教会はイスラエルに代わる立場でもありません。アモスがここで予言している通りに、16節にその後ってありますね。私は、神は倒れているダビデの仮居は何でした？イスラエルでしたね。イスラエルを再び立て直すっていうのが神の最初からの約束なんですよ。イスラエルの回復の時が来ます。その時がキリストの再臨の日なんですよ。イスラエルはずっと、彼らにとってまだキリストは来てないわけですよね。2000年前に来たわけですけど、彼らは認めなかったわけですよ。でもそれも神の計画の一部で、私たち異邦人が先に救われて、その後イスラエルが回復するわけなんですけれども、その前に教会は敬虚されます。そして大患難時代に入り、反キリストが現れて、イスラエルに神殿が再建されます。昨年イスラエル訪問しましたけれども、もう神殿が建てられるための材料は全部揃ってるんですよ。全部、祭司たちも。彼らはですから、イスラエルが復興することをずっと待ち望んでるんです。イエス様が天に帰る前も弟子たちは聞きましたね。いつ国は復興するんですか？その時は父が全部知っておられます。そのようにイエス様は言われたわけなんです。その日が来るわけで、でもその前に反キリストが現れて、偽物ですよ、神殿を再建させるんです。どう考えても、あのイスラムの岩のドームがあるわけで、そこに立つなんて人間の頭では考えられないことを、それが実現するのが聖書の予言なんです。 でそこに神殿が再建して、で3年半の平和が続き、3年半後にその人物が私が神であると言って、彼は獣であることをユダヤ人たちは知り、それで世界中が大混乱に陥るわけで、歴史の中で今までなかったような、そして今後もないような大きな苦難の中に入ります。その時にキリストが再び戻ってこられる、栄光の主イエスキリストが再び戻ってこられます。その再臨の時にイスラエルは救われ、そして彼らを通して異邦人のうちの残りのものと聖書は言ってますけど、私たちのことではあります。教会もすでに引き上げられて、残りの者たちも主を求めるようになるということです。黙示録によると、この地上に神の国が実現します。神の約束はまだ終わってないわけで、イスラエルのためにそれが実現し、そして千年王国があり、その時代に生まれた人たちに対して最後の審判の後、新しい天と新しい地の下で神と共に永遠に住むことが聖書の全体のシナリオなんです。さて、ここでヤコブはこのアモスの予言を引用して何を強調しているのかっていうと、異邦人が異邦人のままで救われますよってことを言ってる。割礼を受けずに信仰によって救われることをアモスを引用して証明しました。19節ですから、私の判断では異邦人の間で神に立ち返る者たちを悩ませてはいけません。ここはヤコブの結論です。彼はエルサレム教会の牧師でしたので、個人の判断というよりも教会の代表としての判断です。どのように救われるのか、割礼を受けて律法を守ることによってなのか、それとも恵みの家に信仰によってなのか、答えはペテロもそしてパウロもバルナバも証ししたように、そして神ご自身がその御言葉で言われたように、律法によってではなく恵みの家に信仰によって救われるということです。これが使徒たちと長老たちと教会全体の結論です。ですから、という異邦人たちの間で神に立ち返る者たちを悩ませてはいけませんと言いました。20節、ただ偶像に備えて汚れた者と、みだらな行いと、締め殺した者と、血とを避けるように彼らに書き送るべきです。21節、モーセの律法は昔から町ごとに述べ伝える者たちがいて、安息日ごとに諸街道で読まれているからです。ここでヤコブは救いの条件を言っているのではありません。すでに結論は出ましたね。結論何でした？律法によってではなく恵みの家に信仰によって救われるわけです。で、ここで彼が言ってることは、信仰を持ったばかりのユダヤ人たちがいたわけです。彼らには知識が足りなかったわけですよね。だから彼らをつまずかさないための配慮をここで言ってるわけです。というのも、安息日ごとにユダヤ人たちはモーセの律法を聞いて、特にここにある4つのことを厳しく守ってきました。偶像に備えたものを食べることは彼らにとって汚れたものとみなされました。そして彼らは血の中に命があると信じていたので、血は食べませんでした。で、締め殺した獣、これ血を注ぎ出すことがないわけですから、血がまだ中に残っているわけで、それを食べることも彼らはしなかったわけです。また異邦人の神殿には売春婦がいました。それは明らかな罪ですから、当然避けなければならないことでした。 だキリストを信じた者は悪いことでない限り罪でなければ何をするにも自由です。しかしその自由がもし他の人をつまずかせるならそれは避けなければならないことだということですね。22節、そこで人たちと長老たちは全教会とともに自分たちの中から人を選んでパウロとバルナバと一緒にアンティオキアに送ることに決めた。選ばれたのはバルサバと呼ばれるユダとシラスで兄弟たちの間で指導的な人であった。どのように異邦人は救われるのかということに関しては教会としての結論が出ました。そこでという人たちと長老たちは全教会とともに自分たちの中から人を選んでパウロとバルナバと一緒に事の問題の発端である論争が起こったそのアンティオキアに送ることに決めたという。そのために選ばれたのはバルサバと呼ばれるユダとシラスでした。シラスはローマ名ではシルワノと呼ばれます。彼はこの後パウロの第二次伝道旅行に同行していきます。そしてパウロはいくつかの手紙を書くわけですけれどその手紙の中でシルワノと出た場合にはこのシラスのことなんですね。で第一ペテロを、離散したユダヤ人たちにペテロは書き送るわけですけどそれを届けたのがこのシラス、シルワノでした。で2人は教会の中で指導的な人でみんなから信頼された評判の良い人たちでした。23節、彼らはこの人たちに託してこう書き送った。兄弟である人たちと長老たちはアンティオキア、シリア、キリキアにいる異邦人の兄弟たちに挨拶を送ります。ここは彼らが書き送った手紙の内容が書かれています。ユダヤ人クリスチャンたちから異邦人クリスチャンたちへの手紙です。ユダヤ人たちは異邦人たちのことを何て呼んでますか？兄弟たちって呼ぶ。そのような挨拶を送るわけです。キリストにあってユダヤ人も異邦人もありません。皆兄弟でありキリストにあって一つ。そしてエルサレム教会はアンティオキアの教会だけではなくしいくつかの異邦人教会にこの手紙を宛てて書いたようですね。このアンティオキアっていうのは言うまでもなくパウロとバルナバを第一伝道旅行に送り出したあの教会のことですね。シリアはイスラエルの北の方の地方でそこにもいくつかの教会がすでにできたようです。でキリキアはパウロの生まれ故郷です。そこにももう教会ができていました。いつできたのか、おそらくパウロは救われた十数年前でしたね。でエルサレムで少し働き始めるわけですけど彼は陰謀があって危なかったので兄弟たちが彼をこのキリキアのタルソに送り返すわけで10年間彼は表舞台に出なかった時期があったわけですけど何もしなかったわけではなくしてその時にも彼は福音を伝えておそらく教会をそこで建てたのでしょう。そこの人たちにも宛てて同時にその手紙を書き送り挨拶を送りますと言ってます。24節に私たちは何も指示していないのに私たちの中のある者たちが出て行っていろいろなことを言ってあなた方を混乱させあなた方の心を動揺させたと聞きました。アンティオキアの教会を混乱させた人たちはどうやらこのエルサレムの教会が何もしていないのに自分勝手にそこに行ったようですね。そしてそこでいろいろなことを言って教会を混乱させ人々を動揺させたようです。彼らはさらにガラテヤの手紙を読むとパウロが先に伝道したこのガラテヤ地方までも行って問題を起こしたようです。少し開いていただけますか。ガラテヤの一章お開きください。このガラテヤの手紙は同じ時期に書かれたものですからどうぞ合わせて読んでみてください。そうするとこのガラテヤの手紙が何を言ってるのかよく理解できると思うんですね。これ律法と恵みについての ことが書かれているわけで、パウロはその1章の6節でこう書いてます。私は驚いてます、ガラテヤの人たちに言ってるわけです。あなた方がキリストの恵みによって自分たちを召してくださった方からこのように急に離れて他の福音に移っていくことにパウロは驚いたわけです。まあでも他の福音といってももう一つ別に福音があるわけではありません。福音は一つであるわけです。あなた方を動揺させてキリストの福音を変えてしまおうとする者たちがいるだけです。しかし私たちであれ天の御使いであれ、もし私たちがあなた方に述べ伝えた福音に反することを福音として述べ伝えるなら、別の福音を述べ伝えるなら、そのようなものは呪われるべきです。私たちが以前にも言ったようにもう一度私は言います、もし誰かがあなた方が受けた福音に反する福音、別の福音ですね、違うものです。パウロたちが述べ伝えなかったことをあなた方に述べ伝えているなら、そのようなものは呪われるべきです。福音とは何でしょうか。福音とはイエス・キリストは聖書に書いてある通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に書いてある通りに3日目によみがえられたことです。このキリストを信じる者は誰でも皆その信仰によって救われる、これが福音で、この一つしかないわけですよ。それ以外はありません。それ以外に救われる、そのように教える人がいるならば、その人は呪われるべきですとパウロは言ってます。主イエスの恵みによって救われる、主イエスの恵みによって救われる、これがエルサレム会議で決定したことです。さあ戻りましょう。そこでっていう25節、そこで私たちは人を選び、私たちの愛するバルナバとパウロと一緒にあなた方のところに送ることを全会一致で決めました。パウロとバルナバは キリストのために命を捧げている人でした。26節に私たちの主イエス・キリストの名のために命を捧げているってあります。バルナバとパウロと一緒にです。27節にはこういうわけで私たちはユダとシラスを使わします、彼らは口頭で同じことを伝えるでしょう。エルサレムの教会はこのパウロとバルナバ、彼らはイエス・キリストの名のために命を捧げている人でしたね。パウロは実際に命を落とすような石打ちにあった経験があるわけで、第二コリントの12章でしたっけ、彼がどれだけ苦難にあったかを彼は証ししているわけですけど、キリストのために彼は命を捧げている人でした。その二人と一緒に教会が全会一致で決めたユダとシラスを使わし、この手紙だけではなくして彼らが口頭で同じことを伝えるでしょう。確かにこれは教会が決めたことです。そのように賢いやり方で文書とそして人を使わして、そのように教会が決めたことを伝えますと、そのようにヤコブはその手紙の中で言っています。28節に聖霊と私たちは次の必要なことのほかにはあなた方にそれ以上のどんな重荷も負わせないことを決めました。すなわち偶像に備えたものと血と締め殺したものとみだらな行いを避けることです。これらを避けていればそれで結構です。祝福を祈ります。エルサレム会議で決まったことは聖霊と私たち、すなわち教会が決めたことでした。 聖霊と教会が決めたことでした。会議をしたのは実際は人間でしたね。教会の指導者たちが集まってけんけんがくがくこの議論を激しく交わしたわけです。でもその激しい議論の中にも主が共におられて、聖霊がそれを導いておられたわけです。聖霊がその場を支配し、決めたのは聖霊であったっていうですから、教会は激しく議論はしたわけなんですけれども、最後は一致をしたわけです。決まったことは何でした？偶像に備えたものと血と締め殺したものと淫らな行いを避けること、それ以上のどんな思いにも負わせないことを決めました。それは信仰を持ったばかりのユダヤ人たちをつまずかせないためでした。これらを避けていればそれで結構です。祝福を祈りますと教会としての公式な手紙の内容が今読んだところです。最後に30節から、さて一行は送り出されてアンティオキアに下り、教会の会衆を集めて手紙を渡した。人々はそれを読んで、その励ましの言葉に喜んだ。ユダもシラスも預言者であったので、多くの言葉を持って兄弟たちを励まし、力づけた。二人はしばらく滞在した後、兄弟たちの平安の挨拶に送られて、自分たちを使わした人々のところに帰っていった。35節、パウロとバルナバはアンティオキアにとどまって、他の多くの人々と共に主の言葉を教え、福音を述べ伝えた。今朝はここまでにしたいと思います。ここに書かれている通りに30節に一行はってあります。エルサレム教会の一行、パウロとバルナバと一緒に何人かが使わされるわけで、少なくともユダとシラスがここで一緒にアンティオキアに下っていくわけですよね。でそしてそのアンティオキアの教会の改修を集めて手紙を渡し、人々はそれを読んでその励ましの言葉に喜びました。そしてユダもシラスも預言者であったってありますけど、預言者は神の言葉を預かって語るものです。で彼らは神の言葉に思って兄弟たちの信仰を励まして力づけました。それからしばらく滞在した後、エルサレムに2人は帰ったとありますけれども、40節ちょっとご覧ください。先に来週学びますけど、パウロはシラスを選びってあります。兄弟たちから主の恵みに委ねられて出発したとあるように、第二次伝道旅行にパウロは出発するわけですけど、その時に彼はここに書かれているシラスを一緒に連れて行くんですね。ですからもしかするとシラスだけはこの時そのまま残ったかもしれません。そしてパウロとバルナバはそのアンティオキアにとどまって何をするんですか？他の多くの人々とともに、なんて書かれてます？主の言葉を教え、福音を述べ伝えたと35節には書かれています。彼らは主の言葉を教えました。あなたが私が霊的に成長するために必要なことはこのことなんですよ。私たちは主の言葉によって救われました。主イエスの恵みによって神の言葉、福音の言葉を聞いて、救いの言葉を聞いて行いで救われたわけではありませんね。まあ宗教会に熱心に来たから、何年も来たから救われたわけではありません。何十年通っててもこの福音を正しく理解してなければ、自分の何かこの熱心さで救われると勘違いしている人たちが多いわけですけど、私たちの教会にはいません。いないと思います。いませんね。大丈夫ですね。 救われるのは何によってですか？あなたの熱心さではないですよ。祈りでもないんですよ。聖書をたくさん読んでることでもないんです。読んでほしいんですけど、それは救いとは関係ありません。救われることは何ですか？ただ主イエスキリストを信じる、信仰によって救われるんです。それ以外ないんですよ。ですから質問は、あなたはあなたの罪の身代わりとしてイエス様が身代わりとして十字架で死んだことを信じていますか？ということ。はい、信じています。イエス様はあなたの主ですか？はい、主です。そのようにイエスは主ですと、あなたがはっきりと自分の意思でこのイエスキリストを信じるなら、心に受け入れるなら、あなたは救われたんですよ。聖霊が、神の霊が、キリストの霊が、聖霊ご自身があなたの内側に住んでくださり、神の子であることを証ししています。そして神の国を相続する保証としてあなたは聖霊をいただいたわけで、で聖霊が内側におられるわけですけど、聖霊は御言葉と共に働いて私たちを内側からイエス様の性質へと変えていくわけです。ですからあなたが生まれたばかりの赤ちゃんと同じように成長していくためには食べないといけないわけで、その食べ物が何なのか、これがとても大切なんです。私たち毎日いろんなのを見聞きしますね。その見聞きしたものがあなたを形作っていく、内側から。あなたの生まれ持った性質があり、そしてそれが環境によっていろいろと性格が形作られていくわけですけど、私たちは以前は神の性質、キリストの性質はありませんでした。でも聖霊によって生まれたので、私たちはその性質をいただいたわけなんです。キリストの性質へと変えられていくわけなんですけど、そのための食べ物が何ですか？主の言葉なんですよ。でも世の中にはいろんな悪いものがはびこっているわけで、私たち以前その中に住んでいたわけですけど、それは平気で見聞きしていたわけで、それで心が汚されて、そのようないろんな悪いものの影響を受けて、そういうふうに生活していったわけですけども、それを私たちは脱ぎ捨てたわけです。もう関係ないわけです。でも信仰を持った後もそういうことを見聞きしているのであれば、あなたはせっかくいい性質に変えられているのに、悪いものを引きずってしまう。だからそれを捨てる作業と、今度はキリストの性質に変えられるために何をするかっていうと、その良いものをいつも見聞きすること、最も良いもの、それが神の言葉なんです。主の言葉なんです。皆さんに今年ね、暗証聖句じゃなくて通読表をお渡ししましたけれども、皆さん頑張って読んでらっしゃいますか？読まなくても救われてますので安心してくださいね。私は今年頑張って本当に助けになってます。で目標はですね、新約聖書毎月1回読み通そうと頑張ってるんです。とにかく時間作って、で先月はうまくいきました。今月あと1週間ありますけど、頑張って読もうと思ってます。 ですから年に12回目標にしてます。できるかできないか分かりませんけど、高い目標を持ってとにかくチャレンジしたいなと思って、少なくとも半分できたらいいかなと、それぐらいの気持ちで。で旧約聖書は6回すなわち2ヶ月に一遍読もうと思って今ひたすら励んでいるわけですけど、まとまった時間はなかなか取れませんので、細かい時間3分5分10分の間でガーッと読むように心がけてます。そして塗りつぶすのが楽しいですか、頑張ってますけど、皆さんもどうぞ励んで聖書読んでください。御言葉を読むとあなたの心が清められるんですよ。この世の汚れから清められていきます。私たちもすでに救われているんですよ。救われたものとして神の言葉を読むことによって、私たちの心と思いが主の思いに、心に変えられていって、私たちそのような性質へと変えられていくわけで、ですから パウロとバルナバはすでに救われた人たちのところにとどまって、彼らが霊的に成長するために主の言葉を教えたわけです。そして人々も熱心に学びました。そして彼らがしたことをもう一つですね、福音を述べ伝えた。まだイエス様のことを知らない人たちに福音を伝えたわけです。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。この15章は異邦人、私たち異邦人がどのように救われるのか。ユダヤ人になる必要はありません。割礼を受ける必要はありません。律法によって救われるわけではありません。何によって救われるんですか？恵みによって、信仰によって救われる。これが神の恵みなんです。恵みとは受けるに値しないものがただで受けることです。私たちが救われるために何かをする必要はありません。ただなんです。しかし私たちがただで受けるために、神は大きな大きな犠牲を支払ってくださいました。一人子のイエス様を私たちの罪の代価として、十字架の上でイエス様が命を与えることによって、私たちがこの方を信じる信仰によって救われると神は決めてくださったわけです。ですからこのキリストを信じる者は誰でも救われるわけです。これが良い知らせ、神の恵みなんです。あなたはこの恵みを受け取ったでしょうか？ただで救われ、神の国に、天国に入れる、これが神の、まことの神の恵みなんです。どうぞまだ受け取っていらっしゃらない方、今朝あなたも受け取ってください。主イエスの恵みによって救われます。主イエスの恵みによって救われます。お祈りします。天の父なる神様、主イエスの恵みによって救われること、そして救われたことを感謝します。どうぞ私たちが恵みによって救われたものとして、恵みから恵みへといつも前進できますように。主が今週も私たちと共にいて、私たちを守り導いてください。主の恵みに感謝して、イエス様の御名によってお祈りします。アメン。